お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
メルボルンの料理講師トマル舞さんのオーストラリアで食べるです。舞さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さて、3月も終わりに近づきましてね、朝夕も少しだけこう秋の気配を感じるようになりました。メルボルンは、なんと3月25日からインターナショナルコメディフェスティバルというのが始まるんですけれども、まあこれ40周年迎えます。で、過去にもですね、日本のお笑いコンビのジャルジャルね、さんとも出演もしていただいて、すごくね、日本人もみんな見に行く、結構大きなメルボルンの中でイベントです。世界中からのコメディアンが集まってきます。ひみさん、これご存知ですか？
はい。でも40周年っていうのは知りませんでした。すごいですね、40周年は。
すごいですよね。
うん。でも本当近年、よく日本人の方をラインナップに見るようになりましたよね。このメルボルンに限らず、各地にあるコメディフェスティバルで。
そうですね。結構その、ジャルジャルもそうでしたけど、そのやっぱり自分たちの作品を YouTube で英語で流してるんですよ。だから結構これって多分まあ招待されるのか自分から言うのかわかんないんですけど、うん、なんかそれもあってこう、やっぱり海外の人に伝わるようなネタと、うん、そのまあ英語でやってるっていうのもあるのかなと思いましたけどね。まあ、さて、前回まではですね、オーストラリアにいるからこそ楽しめるフルーツ特集をお送りしました。ブドウをね、たくさんご紹介したんですけれども、まずそのスーパーで入るブドウ、あと前回はマーケットで出会えるいろんなブドウをご紹介しました。ユミさん、食べ比べはされましたか？
食べ比べはしてないんですけど、買う前に名前もチェックするようになりました。
あ、本当ですか？
うん。今までは値段だけで決めてたんですけど、この前お話しした後からは名前もチェックするようになりました。
なんかやっぱり名前を見てそれを買うと、あ、本当に違うんだなってちょっと思ってきますよね。うん、あれなんか、やっぱりその前回はね、マーケットで出会えるっていうので、ミッドナイトビューティーとかちょっとこう、珍しい、黒いブドウですとか、そういうのもご紹介したんですけど、なんか日本でやっぱり食べないというか、ちょっとやっぱり高級だったり、そのやっぱり手に入らないっていう品種が多いので、その皆さん本当ね、オーストラリアにいるからこそ、今だからこそ食べられるので、ちょっとシーズンがもう4月以降は、終盤なので、やっぱこう、オーストラリアの国産のブドウっていうのがなくなっていくので、皆さんちょっとぜひね、前回と前々回の放送を聞いて、オーストラリアのブドウを食べ比べてきてください。ってことですね、ちょっとね、3月のこう、メルボルンみたいなお話をしましたけれども、実は3月一番大きいイベントがメルボルンは開幕されます。それがですね、フッティです。まあ、AFL ですね。オーストラリアンフットボールリーグです。まあ、メルボルンがね、すごくやっぱり、パブリックホリデーに、ね、なるので、決勝戦は。
うん、まあね、すごいですね。
スポーツでなんか、祝日になるって本当にすごいなと思うんですけれども、まあ、これは本当、ビクトリア州だけなんですけれども、まあ、それぐらいすごく盛り上がっている、スポーツです。まあ、チームカラーのね、こう、スカーフですとか、服を着たファンが、やっぱりスタジアムに行かなくても盛り上がっているんですね。で、その場所っていうのが、皆さん多分、歩いていたら見かけると思うんですけど、パブ。です。もうこれ本当に試合を見ながらお酒を飲んだりですとか、まあ、本当知らない人たちと、こう、ふっと入って知らない人たちともハイタッチしちゃうぐらい盛り上がれる場所なんですけれども、まあ実際そのパブって、シーズンオンになるとちょっとその私たち、全く私はちょっとフッティあまり知らないんですけれども、フッティを知らないその素人にはちょっと近寄りがたい場所だなと感じてたんですけど、まあランチタイムに行くと、実は、すごく美味しいご飯もありますし、で、ボリューミーでお値段も、すごくお財布にも優しい価格で、子連れでも行きやすいんですね。で、なんかその不思議な場所に最近ちょっと私、ハマっておりまして、まぁ、ちょっと今日はその、オーストラリアの食文化の一つのパブの世界を覗いて、ちょっと美味しいパブ料理、まぁ、パブ飯を紹介していこうかなと思っています。ユミさん、パブって、行かれますか？どれぐらい行きますか？最近は。
最近はほとんど行ってないんですけど、それこそ大学生の頃は大変お世話になりました。
大変お世話になったんですね。
でも、今、まえさんがおっしゃってたように、やっぱりボリューミーで、お財布にも優しい値段設定で、なんか私が行ってた時は、本当になんか火曜日はパスタナイトとか、金曜日はピザナイトとかついてて、本当にびっくりするぐらいの値段だったんですよね。
当時でいくらぐらいだったんですか？
多分ですけど、5ドルぐらいだったと思います。
それはちょっと今じゃちょっと考えられないですね。
そうなんです。だから本当に毎週のように友達と行ってました。
じゃあちょっとあれですね、ユミさん、いくつか知ってるかもしれないんですけど、今日ちょっとハブの独特な専門用語っていうのを、私あんまそこまで詳しくないので、ユミさんにいくつか、なんかご存知ですか？教えていただきたいなと思って。
パブ用語っていうかスラングですよね、きっとね。
そうですね。はい。
まあ、パブと言ったらビール。私自身あまりビール飲まないんですけど、
は
ビ
い。
ールの多分呼び方がちょっと違うというか、サイズを
うんうん。
示すのがラージじゃなくてスクーナーとか、
ああ、スクー
ス
ナー
モ
ね。そ
ール
れよ
が、
く聞きますね。うん。
あとスモールがミディかな。
サイズがこう、州によって違うっていうのを聞いたんですよね。同じその、
そうなんです
うん。
か。
いや、まあ、ちょっとニューサンスウェールズとビクトリアはあまり変わらないかもしれないんですけれども、なんかその、お友達が一回何かで、多分スーナーって言ったら、ちょっと違うサイズが出てきたりとか、逆にパイントって言うと、ちょっとこう、ちっちゃいサイズだったりとか、なんかね、そういうのもあるみたいですね。
ちょっとややこしいで
州
す
によって
ね。
違う。うん。
スタバに行ってサイズが違うのと一緒ですね。
そうです、そうです。まさにそれです。なんか自分の中で日本のラージって言うとこっちめちゃくちゃでかいですからね。いや、そうなんですよ。なのでね、皆さんちょっとね、ちょっと専門用語に関しては、皆さん自分でちょっと調べて、自分の飲みたいサイズを自分で事前に覚えておいた方が いいと思います。
そうですね。あとは結構料理だったら、
うん。
スニッツルをシュニティとか、
ああ、そうですね。
サー
スニッ
ミー
ツ、
と
はい。
か、ああ
、やっぱ
と、
シドニーですね。パルミ派ですね。ユミさんは。
そうですね。
ビクトリアね、パルマなんですよね。
そうなんですね。
なんですよ。パルミとパーミンが。まあね、ちょっとそのあたりの話も、このパブの特集で少しずつできればなと思っているんですけれども、まあ今日はちょっとパブ飯をご紹介しようかなと思ってます。まあ先ほどね、言ったようにそのパブって、皆さんそのお酒を飲む場所というイメージが強いと思うんですけれども、実はその休日に行くと、本当に家族連れで食事をしたり、週末のランチだけではなく、夜も結構お子さん連れて皆さんサクッとご飯食べに行っている、そんな不思議な場所です。あとやっぱり田舎に行っても必ずなんかどこかにパブってあるんですよね。で、そのパブ飯の中から、皆さんにちょっと試していただきたい。今日は、まあ、ド定番なパブ飯をご紹介していきます。まず一つ目がですね、サンデーローストです。これ多分、文字よく見たことあると思うんですけど、サンデーもう本当に日曜日なんですけど、まあ、知らない人は日曜日の何のローストって思うと思うんですけど、これは日曜日限定の定番メニューです。つまり、ローストビーフですとか、ローストチキンなど、そういうのを自分で選べて、で、そのカリカリポテトですとか、お野菜とか、グレービーソース、そして、プディングが、ついてくるワンプレートです。で、プディングって皆さん自分、なんか甘いデザートかなと思うと思うんですけど、これはヨークシャープディングといって、小麦粉と卵と牛乳、その生地をですね、オーブンで焼いた、まあ、日本人で言うとそのちょっとシュークリームのシューみたいな感じのもので、外はこうカリッとしてて中がふわっとしてるんですけど、まあ、そのローストビーフとお野菜とそのヨークシャープディングの上にグレービーソースですね。お肉の旨味とブイヨンで作るグレービーソースをかけて一緒に食べるっていうのが、これはまあ、イギリスからね、もともと伝わった料理なんですけれども、オーストラリアのパブ文化にしっかり根付いてます。ユミさん、こちら、まあ、ご存知だと思いますけど、お好きですか？
好きですね。自分で作ることはほとんどないんですけど、やっぱこういうところに行くと普段作らないからこそオーダーしますね。
美味しいですよね。なんかね。そう、私実はこのね、ヨークシャープディングって、まあ、昔ちょっと学生の時にイギリスに留学していて、で、そこでもともと知ったんですよね。で、日本でもやっぱり当時、ローストビーフとそのヨークシャープディングがある店ってほとんどなかったので、結構それが本当食べたくて、なんか親に調べてもらって日本で連れてってもらいましたね。で、今では、イギリス人のお友達が、自宅でローストビーフの日が、ある、あるというか、まあ、 招待してくださるので、そこで手作りの、プディングを作ってくれます。すごくね、美味しくって、私たち大好きなんですけど。ちなみにそのユミさん、なんでそのサンデー、日曜日なのかご存知ですか？
多分ですけど、これは教会に関係してますよね。
あ、正解です。そうですね。
みんなでその後に食べるとか、教会に行ってる間、はい、ローストオーブンに入れっぱなしにしておくとか、なんかそういうのだったような気がします。
うんそうですね。なんかまあいろんなね諸説あります。大体その最初の多分始まりっていうのは本当にもうみんなで集まってまあ家族でドンと座ってお肉を食べるっていうまあ簡単料理と言いますかね。こう食べるっていうのが始まりだったそうです。で、二つ目が先ほどのサンデーと違ってウェンズデーステーキ。まあチューズデーの時もあるんですけど、ステーキナイトっていうパブが多いです。これ実はその文化的な背景というよりも、まあ大体週中ってこう外食もね、控えめになるので、まあお店側がちょっとこう集客するための戦略の一つと言いますか、まあその火曜日とか水曜日はステーキが安くなるよっていうので、パブに行く家族が多いです。まあ私たちもね、結構、行くようになりましたね。水曜ステーキっていうのは。で、三つ目が、これはもう結構皆さん食べたこともあります。よく聞くと思うんですけど、フィッシュ&チップスです。まあこれもイギリスから伝わった料理ですけれども、パブの定番メニューでもあります。フラッドヘッドですから、バラマンディのね、白い魚を中心に、こう、衣をつけて、サクッと揚げてあって、フライドポテトと一緒にサーブされますけれども、ユミさん、このなんか、やっぱフィッシュ&チップスって、こちらでね、ユミさん育ってるってもありますけど、よく食べますよね。
そうですね。でも私はパブではなくて、もうビーチ沿いで食べる。
ね、あ、そうですね、
うん。うん。
ビーチ沿い行くとね、必ずありますからね。フィッシュ&チップス
の店は。そうですね。で、こう、毎回と言っていいほど、こう、カモメに囲まれながら食べるっていう。
あれね、全然落ち着かないんですよね。
そうなんです。もう買った瞬間からすごい寄ってくるじゃないですか。
結構凶暴ですしね。
うん。多分みんながね、こう、チップス少しずつ上げてるから、そうなっちゃってるんですよね。
あ、確かに。まあちょっとね、今日は、まあ、3つだけですけど、まあ、土定番のパブ飯をご紹介しました。ユミさんいかがでしたか？
いや、なんかいいですよね。なんか昔思い出しますし、やっぱりパブ飯ってどこのパブに行っても、あまりこう、外れがないというか、美味しくいただいてる印象があります。
そうですね。まあ、次回はですね、ちょっとね、このパブ飯をもう少し特集したいなと思っておりまして、まあ、ちょっとね、小ネタを挟んでいこうかなと思っています。そして、パブ飯の、まあ、とても有名で美味しい一つあるんですけれども、そのレシピをご紹介しようかなと思っております。楽しみに。
まやさん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。Like、いいねを押して、ご意見、ご感想をお寄せください。